あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の9月29日です。いかが過ごしでしょうか。9月ももう終わりですね。毎年私はお盆が終わればもうすぐ年末ですと言ってるんですが、過言ではないですよね。10月に入ればもう今年もね、あと3ヶ月っていう、こうなんかこう若干ね、焦りを感じますが、では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今週のトピックは、照れを乗り越えて素敵な場所、もの、時間を享受するにはです。このポッドキャスト番組がですね、まだ旧タイトル名、須藤美香の今日も待ってたよだった頃の最後のエピソードだったかな。そしておそらくこの美香のインナージャーニーにリニューアルした当初にも少しお話ししたかなと思うんですが、私今年の2月末にですね、まあ、ある方にお会いして、これよりよくこう生きるためにいろんな課題を出していただいたんですが、その中にこうインテリアとか空間、場所にこだわるとかね、あの家の雑事みたいなことを徹底する、いわゆる丁寧な暮らしに近いことをすると、まあ、私の場合はそれをするとこう上がっていろいろね、運気とかが上がっていいですよって言っていただいて、でそれを今もちょっと課題としてやっているんですが、この課題をね、最初に聞いた時、うえーってなったんですよね。へえー、やだーみたいなね。で、抵抗感があったんですが、まあ、抵抗感があることって、やると突破口になることってたくさんあるので、まあ、いろんな方を見ていて、仕事上ですね、あの人のことは言うんですけど、まあ、自分のことはなかなか分からずで、言われてうえーってなったんですが、何がそんなに抵抗感があったかというと、理由はいくつかあったんですけれども、その一つがなんかね、こうね、自分はそんなことするような、まあね、資格がないと言ったらちょっと違うかな、なんかそんな民ではないというか、いやもうそんな柄じゃないんでみたいなね、こう変な照れがあったんですよね。でその場にね、その時いた他のメンバーさんにはね、意外って言われて、いやいやそういうなんかね、インテリアとかすごい好きだったり、なんかこう綺麗なところにね、なんかこう住んでそんな暮らしのやり方してそうですよってすごく言われて、いやいやいや滅相もございませんってなったんですがね、なんかまあなんかね、そういうことありますよね。他の人から見たらそうなんだけど、自分はなんかちょっと抵抗したいみたいなね。でこの変な照れについて、なんか他でもあるなってこう最近思ったので、今日はそのお話をしてみようと思ったんですが、なんで思ったかというと、なんかね、こう素敵な場所にいる自分とか、なんかこう、まあ、いわゆるちょっとラグジュアリーなところに行っているとか、そういう会にね、こう参加している、ね、素敵なこう人々が参加している会に自分がいるみたいなことに対して、なんかね、抵抗というか照れがあって、いや本当はそんな柄じゃない、足がこんなおしゃなところに来てしまってすみませんみたいな、なんかこうそんなところにいる自分にね、ちゃちゃを入れたくなるというか、まあ、ディスるじゃないんですけど、いやいやいやおいおいみたいなことを、なんかこう自分に突っ込みたくなる自分がいまして、でそれってね、まあ、気づいてなかったんですけど、やっぱずっとそうだったんですよね。でずっとそうだったから、別にそこになんかこう問題意識は感じてなかったんですけれども、ああなんかこうこれもいらないかもなって最近感じました。こう40代になって、本当にちょっとね、そういうまあいわゆるラグジュアリーなところだったり、そういう会に行くという経験もね、めちゃめちゃあるわけではないですけれども、いくらかはこう経験を積んで慣れも出てきたっていうのもありますし、まあ、同時にね、こう私の場合年齢がようやく中身に追いついてきた感じもあって、なんかそれに対しての自信もついてきたから、なんかこう最近なんていうかな、あーなんかこれもういらないかもなって気づいたんだろうなと思っているんですが、この年齢がようやく中身に追いついてきた感じっていうのは、なんていうんですかね、私割と昔から老齢しているタイプの人間だったので、 なんかね、20代とか30代前半の時ってなんかこうね、中身と年齢がこう合ってなかったんですよ。なんか話もなかなか合わないというか、ちぐはぐな感じがあったんですけれども、なんかそこのギャップがようやくなくなってきたなっていうのもありますし、なんかあとは単純にこの自分にちゃちゃを入れるってなんか良くないなって、なんかいじりに近い感覚だなって思ったんですよね。いじりってまあ下手すればいじめにつながるように、私の場合はなんかこうその場にふさわしくない素敵な場所とか物とか人みたいな、なんかそこにふさわしくない自分に対して、なんかいやいやお前本来こんな場所にいるような人間ちゃうやろみたいな、何やってんだよみたいないじりを自分が自分にしてたなと気づいたんですね。なのでもうこれいっかと終わりにしました。意識的にね。で、言いたくなるんですよ。自分の中で言いたくなるんだけど、いやそれはもう終わりっていうことでストップしてます。で、先日たまたまなんかこう素敵なお店でのワイン会があってですね、そこに参加してきたんですけど、以前だったら絶対ねその場にいる自分にこう照れてしまって、なんかこうちゃちゃを入れたしてたと思うんですが、あとはねちょっと緊張してしまったりして十分には楽しめなかったかなと思うんですが、その時はねもう自分はもうこの場にふさわしいんだって、おどおどせず自然体でそこにいらっしゃる皆さんとフラットにお話ができる自分なんだって、こうなんかこう自信を持ってその場にいられたので、すごくね楽しめましたし、ああこの感覚で照れずに自分にちゃちゃを入れずにねずっと過ごせたらいいなと改めて思いました。どうでしょうか、これを聞いてくださっているリスナーの皆さんは同じようなこう照れの感覚、なんかこうちゃちゃを自分に入れたくなるような感覚ってどこかにお持ちでしょうか。おそらく人によってそのね照れを感じる分野も違うと思いますので、もしねこういうのありますという方いらっしゃいましたら、ぜひインスタ、ミカアンダースコアスドね、の感想を書き込んでいただいたり DM でももちろん構いませんし、あるいは info.mikasdo@gmail.com まで感想を寄せくださいね。では今週のおすすめコンテンツです。今週は、知識ゼロからの西洋絵画史入門、山田五郎さんの本です。これは最近の本というわけでは全然なくて、2011年が初版のビジュアルブックなんですが、まあ、アートにね詳しい方は別として、私のようなですよ、こう学校の美術の時間とか、まあ、あるいは世界史の資料として、なんかほらピカソとかね有名な絵画をちょっと見たことありますというタイプがですね、美術館に行った時に皆さんどう見ますか絵をっていう話なんですよ。なんかもちろんねガイドとかねあるのでそれを借りますっていう方もいらっしゃると思うんですが、本当に感覚的になんかこう五感で作品を見るというのももちろん楽しみ方はいいと思うんですけれども、やはりね絵にもいろいろ歴史がありますし、なんかこう見方があって、例えば有名なところだと、例えばね印象派のねモネとかね、印象派の絵ってそれまでの絵、古典的な絵と何が違うのかってそういえば知らなくないですか何が違ってそんなね当時なんか革命的に言われたのかっていうね、そういうのがやっぱり多少分かってるとね、それまでの絵とはそのなんかこう絵札の跡を残すのが違うとかね、いろいろあると思うんですが、そういうのがね多少でも分かっていると、やはりこう絵を見る時のフックが増えて解像度が上がって楽しいですよね。で、私はなんかまあこんなこと言いながら、まあ、紹介しながら読んでもすぐ忘れてしまうんですが、美術館にね行く前とかにちょっと読んでから行くとよりね当日楽しめるので、気に入っている本です。入門編というだけあって、おそらくねプロの方にはちょっとすごく内容が物足りないかもしれないんですが、薄い本ですし、初心者の方にはぜひおすすめしたいと思います。さて、では今日も最後におまけ話をして終わりたいと思います。つい先日ですね、この番組のリスナーさんでクライアントさんでもある C さんが私の住んでいる福岡に旅行でいらっしゃいました。そしてお茶をご一緒したんですが、その時お聞きしたのが、なんとですね C さんその時一人旅が初めてということで、なんかこうめちゃめちゃ嬉しくなってしまってですね、私が なんかうわーまあ、ってうわおめでとうございますみたいな気持ちになって、お子さんがね大きくなられて出やすいっていう環境も終わりだったかと思うんですが、やっぱりこう今までやったことないことを実行するってなかなかパワーがいることだと思うんですよ。でもそうやってね一歩踏み出された姿をこうね身近で見ることができてすごく嬉しかったんですね。で、私自身も旅が好きっていうのもありますし、同じように一人旅が好きっていう方を見るとね親近感が湧くこともあって、こういろんな意味でワクワクしてしまいました。どうですか皆さんも秋ねいい季節になりましたので一人旅に出かけてみませんか。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星を見つけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。